地域の健康をサポートする草津立東いきいきダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東いきいきダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは注意欠陥多動性障害です。講師として草津立東医師会会員で橋本赤ちゃんキッズクリニック院長の橋本和弘先生に来ていただきました。橋本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは注意欠陥多動性障害です。橋本先生、注意欠陥多動性障害とはどのような障害なのでしょうか？病気なのでしょうか？
注意欠陥多動性障害は発達障害のうちの一つで、その英語の頭文字を取って ADHD と呼ばれています。主な症状は不注意、多動性、衝動性ですが、これらの症状が少なくとも2つ以上の状況、例えば学校と家庭などで見られるものです。米国精神医学会の精神疾患の診断統計マニュアル第4版 DSMA4 で採用されている障害名ですが、世界保健機構の国際疾病分類第10版 ICD-10 では多動性障害という名称が用いられており、疾病、つまり病気の範疇に分類されています。
はい、ADHD ですか。あまり聞き慣れない病名なので、もう少し分かりやすく教えていただけますか？
分かりました。注意欠陥多動性障害 ADHD は、その症状である不注意、多動性といった症状のために、物忘れが多かったり、集中力がなく落ち着きがないため授業中に歩き回ったり、また衝動性のために些細なことで手を出してしまったり、大声を出したりして乱暴なことして扱われたりします。逆にぼーっとしていて話を聞いていなかったり、不器用であったりと、あまり目立たない存在とされているタイプの子もいます。これらの特徴が学校や家庭など2箇所以上の場面で認められると ADHD を疑うことになります。漫画のドラえもんの主人公ののび太くんやジャイアンに例えて解説されている本もあります。
はい、我が国ではどれぐらいの ADHD 患者がいるんでしょうか？男女差はあるんでしょうか？また最近増加しているんでしょうか？
発生頻度は3から 10% 程度で、男女比は4から6対1で男児に多いとされています。やや増加傾向にあると思われますが、周囲の病識によるもので大きな変化はないものかもしれません。
はい、それでは諸外国に比べて多いんでしょうか？
調査により異なりますが、欧米諸国よりは低いとされています。
注意欠陥多動性障害を発症するメカニズムは分かっているんでしょうか？遺伝するんでしょうか？
脳の神経伝達物質、脳内の神経幹細胞間で情報をやり取りする物質であるドパミンやノルアドレナリンの働きが不足しているために生じるのではないかと考えられています。はい、研究によりばらつきはありますが、両親が2人とも ADHD だった場合に、子供が ADHD になる確率は最低で 20% 程度、兄弟に ADHD がいると、その他の兄弟が ADHD になる可能性は 20から25% 程度で、遺伝の可能性は否定できません。ADHD を含む発達障害は単因子性疾患と言われており、遺伝だけが原因ではなく、育てられる環境などの相互作用により発症すると考えられています。
はい、ADHD は子どもの病気なんでしょうか？大人にもこの病気はあるんでしょうか？もしあるとしたら、子どもと大人では症状に違いはあるんでしょうか？
最近は大人の ADHD も注目されています。 大人の ADHD は子どもの時期に見られたような顕著な多動性や衝動性は一見目立たなくなりますが、注意持続が困難で細かいところに注意が向かないため、仕事や家事にケアレスミスや物忘れが多くなります。その他、アルコールや買い物などの依存症になったり、恋愛トラブル、家庭問題などを起こすようになります。
はい、ではアスペルガー症候群という病気もありますけれども、これとはどこが違うんでしょうか。
はい、人付き合いが不得意なのはどちらも共通しているんですが、はい、ADHD が相手の気持ちは分かるものの衝動的に行動してしまうのに対して、アスペルガー症候群は相手の気持ちに全く興味関心がなく一方的に行動してしまうのが特徴です。うん、要するに ADHD が出力回路の異常であるのに対して、アスペルガー症候群は入力出力両回路の異常によるものだと言われています。
はい、それでは知能には影響はあるんでしょうか。仕事をすることは可能なんでしょうか。
知的障害はありませんが、知能指数は標準よりやや低めに出ると言われています。
はい、
これは ADHD が知能検査に集中できないことに起因していると思われます。うん、また仕事することは可能ですが、その不注意さのために職場トラブルは多くなります。
はい、実際にはどのような診断をするんでしょうか。血液検査や脳波、MRI などで異常はわかるんでしょうか。
診断には国際基準である DMS4 を用います。年齢不相応に著しく認められる不注意、多動性、衝動性の3症状のいくつかが、7歳になる前に家庭と学校または職場など2箇所以上で6ヶ月以上持続して見られる場合で、かつ多疾患が除外された場合に ADHD と診断します。
はい、
血液検査や脳波、MRI 検査は鑑別診断には役立ちますが、ADHD 診断にはあまり必要ではありません。
はい、では他の病気と合併することがあるんでしょうか。
はい、反抗調節性障害や後遺障害の合併率が高く、学習障害、不安障害や気分障害などの精神障害などの合併がよく見られます。
はい、ではこの ADHD を放置しておきますと、どのような不具合があるんでしょうか。
多くは慢性的な経過をたどり、抑うつ状態や不登校、反抗的になったりして適切な社会生活が送れなくなります。
うん、ではこの ADHD の治療はどのように行われるんでしょうか。治るんでしょうか。
はい、治療には教育・療育的支援と薬物療法があります。治療目標としては、患児本人が ADHD としての特性を理解し、自分の行動をコントロールできるようになり、充実した生活が送れるようになることです。
うん、
ADHD の3分の1くらいは治ると言われていますが、残りのお子さんは生活が改善する程度になります。
はい、
で、教育・療育的支援には環境調整、ペアレントトレーニングやソーシャルスキルトレーニングといった、まあ、本人の環境を整えたり、親御さんにその対応の仕方を教育したりするようなプログラムです。
うん、
薬物治療としてはアトモキセチンやメチルフェニデードというお薬を使います。
はい、
どちらも脳内の神経伝達物質の不足を改善させる働きがあります。
うん、
この2つの治療を合わせて本人の行動をコントロールできるようにして、充実した生活が送れるようにします。
わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、最近さまざまな情報が交錯しており、 ADHD などの発達障害に関する情報が一人歩きしていて困惑されているご両親も多いと思います。お子さんのことが気になるようでしたら、かかりつけ医に相談して、 ADHD が疑われるようであれば専門機関に紹介してもらいましょう。
はい、ありがとうございました。橋本先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会会員で橋本赤ちゃんキッズクリニック院長の橋本和弘先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。